豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて豊橋創造大学保健療学部理学療法学科富田秀人先生に聞きます。先生はお子さん専門の理学療法士さんで、
そうです、
現役ずっと18年やっていらして、
はい、そうです。
そして研究内容は人間の原点、
かっこよく言えば
立って歩く、
そこですね、はい。
まあ、確かに昔の本当に人になる前のなんとかサピエンスとかね、
はいはい、
ああいうの見てもまずなんか立って歩き出すっていうのが原点だみたいな感じのこと書いてありますもんね。
そうですね、うん、なのでその生成魚の勉強会とかに行くとずっとそっちの方やってる人もいて、うん、結構面白いですね。お猿のことばっか研究してる人もいたり、
へ
え、いろいろ楽しいです。
なるほど、はい。まあでもね、本当に立って歩くって私たち当たり前にやってますけれども、はい、うん、それってすごい実は大事なことで、当たり前に立って歩けてることの幸せを改めて噛みしめてみようかなってちょっと思いました。
ぜひ。
はい。で先生はですね、お子さんが大好きと。
好きですね。
うん。
まあ、大好きなのか、自分も子供だから、嫁さんからすると、うん、あんたが子供だからっていうことなんですよね。
同じところにいるんでしょ、
同じところにいるんでしょ、精神年齢は子供でしょって。子供が好きというよりは自分が子供なので、うん、気が合うのかなと思ってるんですけど、
一緒に楽しんじゃってるところ、
一緒に楽しんでますね、はい、
一緒に騒いだりとか、
そうですね、
するのが好き、
好きですね、
はい。でまあ、お子さん本当に専門で、はい、理学療法士さんをやっていらっしゃった。で先生のね、今日研究室一番綺麗な棟のね5階にお邪魔してるんですけど、はい、お部屋の中のお子さんからのプレゼントの写真入りのね工作物とかが飾ってあって、
はい、
先生お子さんいらっしゃるんですね。
います。4人もいるんですけど、
4人
いますね、はい。
今の時少子化の世の中にかなり貢献してますね、先生。
かなり貢献してますね。実は嫁さんが同じ職場の看護師だったので、うん、嫁さんも子供が好きなんですよね。お互い子供が好きなので、
うん、
まあ、子供はいっぱい欲しいねって言って、たまたま運よく子供ができたので、うん、ワイワイとやっております。
4人
いて、
一番上は
中1です。
一番下は
3歳です。
あら、
10歳違いですね。
で、はい、4人、
4人います。
お、男の子女の子は、
上から順に、これみんなにうまいねって言われるんですけど、男、うん、女です。
うまいです、ね、
うまいんですよ。これみんなに言われるんですけど、
あんまりにこう行きましたね、
はい、もうこれだけで職場でもネタになるんですけど、ね、お母さん方から、
羨ましいですね。
そうですね、普通22ってなかなかいないんですね。4人家族、4人子供がいて、31になったり、うん、中には40になったりするんですけど、うん、まあ、うまい具合にうちは22です、はい。
あら、で前回ちらっと話も出ましたけれども、はい、先生スポーツがご自身好きで、
はい、
で理学療法の道に進もうと思われた、
そうです、
ということなんです。スポーツ何かされるんですか。
スポーツはですね、僕ずっとサッカーが好きなので、うん、みんなサッカーやってたって思われるんですけど、僕サッカーで、僕ずっと中学高校大学と卓球なんですよ、実は。
あれ、
そうなんです。小学校の時サッカーやってて、
うん、
で中学校の時もサッカー部を希望したんですけど、まあ、昔なのでサッカー部希望がすごく多くて抽選になり外れ、うんうん、そして担任の先生がたまたま卓球部で来いって言われて卓球やってたんです。で、ずっと卓球なんです
よ。ああ、なるほど。先生ちなみに差し支えなければ、はい、ご出身はどちらですか。
浜松です。
あ、サッカー大国静岡県民じゃないですか。
そうなんです、そうなんです。なのでサッカーやってるとかっこいいって言われるんですけど、卓球やってると、またこれも選手の続きとマイナーなスポーツをやってましてですね。
卓球ですか。
卓球マイナーです。今こそね、あんな感じで、
まあね、若い子たちがすごいですけどね、
はい。ということで卓球をずっとやってて、そこでよく怪我したんですよね、捻挫をして。
あ、卓球で。
卓球で、そうなんです。結構フットワークが左右に行って、
ね、
無理やり取ってグキってやって、で左足をよく捻挫して、
うん、
で地元の病院でよくリハビリを受けてた、ね、
そこから理学療法士、やっぱり同じようにスポーツやってる子供たち助けてあげたいな。
そうですね、まあ、子供たちを助けるというとかっこいいんですけど、その当時はなんか面白そうだなっていう、軽い気持ちでなったんですけどね、はい。
でずっと卓球やっていて、
はい、
でもサッカーお好きなんですよね。
サッカーずっと好きでした。見るのも好きですし、
うん、
で子供がスポーツをやるって時に、まあ、卓球をやるのも全然いいん ですけど、まあ、僕がよくサッカー見に行くので、うん、それを一緒に連れてったら白浜にサッカーになっちゃいました。子供が
どこファンなんですか先生。
もちろんジュビロ磐田でございます。
さすがサッカー大国、はい、静岡県は浜松の方ですね。
そうです。ジュビロが勝っていると、まあ、機嫌よく授業をするんですけど
それはあの豊橋のおっさんたちが中日勝ってると機嫌がいいみたいな感じですね。
そうですそうです。
完全に
もうニコニコでするんですけど、
でよく試合じゃ観戦に行かれる。
そうですね、あのしょっちゅう行ってたんですけど去年忙しくて3試合しか行けなかったんですけど。
でも3試合
あの本当は全部行きたいので今年はあのシーズンシートっていう年間シートを買ってですね、あの行くんだぞという意気込みを。
それめちゃめちゃ好きじゃないですか。
好きですね、うん、嫁さんには秘密で買ったんですけど、
はい、
言ったら怒られるので買ってから言いました、はい、
買っちゃったってヘーテロみたいな。
そうそうですそうです
お子さんは男の子もねあの2人いらっしゃるということなんですけど、はい、お二人ともお子さんサッカーやってるんですか。
サッカーやってますね、
うん、
あのよく子供には何でも好きなのを選んでくれればいいって僕もそう言ってたんですけど、うん、心の中ではサッカーやってほしかったのであのちっちゃい時からジュビロ磐田のスタジアムに連れて行き、当然試合なんてまだちっちゃい時には見ないのでかき氷をたくさん食べさせてあげてい
い思いはね
いい思いをさせて
サッカーはいいよ
サッカーはいいよこんなかき氷も食べれるし、うん、って言ってあのサッカーになっております。
はあ、で自然とサッカーを
自然とサッカーになりましたですね。
お子さんで当然サッカーはそうやって激しいスポーツですからね、
はい、
お子さんが怪我して帰ってくるってこともありますよね。
ありますね。長男は今まさにそれで骨折してますので
怪我なうじゃないですか。
怪我なうですよ本当に、
うん、
それでまあ見ながらあれこれあれこれというんですね、う
ん、だってお母さんが看護師さんでお父さんが理学療法士さんだったらもうお家で見てもらい放題じゃないですか。
そうなんです。見てもらうんですけどなんていうんですかね、優秀な患者さんじゃなくてですね、うん、こうやってやった方がいいよって言ってもちゃんと思春期ですね言うこと聞かないので怒れちゃいますけど。
あの先週の話じゃないですけど、はい、患者さんの中にはまあ18歳未満なのであの反抗期思春期のね、
はい、
子もいるって言ってましたから、はい、まあ、その中の一人
その中の一人ですね、まあ、最も反抗期ですね
我が息子 が,
我が, 息子が
言いたい放題言ってきやがる
言いたい放題言ってきやがりますね
でももうやっぱり父としては
少し心
配なの で,、
まあ、で, すね、でも意外に息子にそういった話をしたりとかお医者さんでレントゲンを取ってきてその画像を嫁さんが持ってくるんですけど、うん、そういうのを見て僕が説明をすると、うん、なんか意外に父ちゃんこんなの分かるんだみたいな
お父ちゃんプロだぞみたいな。
そうですそうです。ちょっと威厳保てとるなみたいな。最近骨折したことは良くないことなんですけど、
うんうん、
まあ、父の威厳を示すためには逆にこれはこれでかなと思ってみたら良くないんですけど、ね、本当は骨折しない方がいいんですけど、
うんうん、
はい、まあまあそれもそれでやっております。
なんかちょっとあれですね、甘い蜜を吸ってもらってサッカーの道に取り込んだように今度は理学療法士にさせようとしませんか先生さん。
何でもいいんですけどね、うん、ただそうですね、まあ、自分が一つだけ自負があるのは18年やってきて理学療法士になってよかったなってずっと思うんでそれしか思わないので息子がもし選んでくれたらそれはそれで嬉しいですけどね、うん、自分はとっても楽しい仕事なのでただ子供が楽しいと思ってくれればいいですけどね、ただ分かんないですけど、うん、
じゃあ先生が心のどっかで好きなことやってもいいよって口で言いながら、はい、サッカーやってくれればいいなって思ってたみたいに、
はい、
好きなこと道進んでいいよって言いながらでも理学療法士さんになってくれたらちょっと親子でできて楽しいな、
は
い、
そうですね、あの間違った父親像かもしれませんけどなんか、うん、父の背中を見て父のようになりたくてなんて言われたらちょっと親冥利に尽きるじゃないですか。
まあそうですよね
ちょっと甘い考えをしてみたりしてるんですけどね。
富田家は楽しそうですね一家が。
まあ、楽しいですよ。あの、うん、幸せだなと思います。あの仕事でも子供に囲まれ家にも子供に囲まれ、う
ん、
でまあ、今は職場なので、まあ、大きい子たちですけど、ね、大学生なので
そうですね20歳前後、
はいはい、まあ、子供って言ったら失礼ですけどみんなたくさん囲まれ、うん、まあ、楽しく仕事ができているのは幸せなことだなと思います。
はいはい、先生はあの4月1年およそ1年前から創造大学に来られたということなんですけど、
はい、
それまではだから実際に現場で理学療法士さんだったんですよね。
そうです、
うん、
ややこしいんですが1回創造大の教員もやってるんですけど、
うん、
でまたあの現場に戻ってまた創造大に来たみたいなうろうろしとるんですけど、
うん、何かまたこう創造大に来るきっかけっていうのはあったんですか。
はい、あったんです。これがですね本当に単純な話です。青い鳥学園っていうところがあまりにも古すぎて、
うん、
新しく移転したんです。新築移転したんです。
建て直したって言ってましたね。
そうです
前回。
で場所が変わってすごく浜松から遠くなって通勤が2時間10分かかるようになったんです。
あら。
でそれを1年続けましてこれは定年までやるのは無理だなと思ってた時に創造大の募集が出たのでそれだったら創造大に行こうかな。でも現場もやっぱずっと携わってなかったので、うん、先輩にわがまま言いまして週1でいいから来させてくださいと けたらいいよって言われて、そういう感じで今両方やってます。
あ、なるほど。やっぱり自分がちょっとでも関わった子っていうのはやっぱりキリがつくまでちゃんと見てあげたいもんですか。
見たいですね。ずっとやっぱ関わり続けたいので、まあ大学も創造大学に来れてよかったなと思います。青い鳥に一番近い大学ですので。
本当ですね。
そうです。
岡崎から浜松よりも随分近いですからね。
そうです。なので自分の授業とかでも自分が見てた患者さんに来てもらったりとか、ずっと関わり続けたいなと思ってます。
やっぱりこう、ね、先生とかもお子さんが4人いらっしゃるってことなんですけど、はい、こう子供ってちっちゃい時からそれこそ寝返りが打てたり、
はい、
ハイハイしたり立ったり歩いたりするじゃないですか、
はい、
おやすごい嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね。
こう関わってる患者さんができることが増えると先生とか理学療法士さんも嬉しいもんですか。
嬉しいですね、うん、僕が1年目に受け持ちしたお子さんがずっとリハビリ頑張ってきて初めて立って歩いた日があるんです、ね、今でも忘れないんですけど、岡崎から浜松まで帰る途中豊橋で降りて、うん、一人であの居酒屋に乗って祝杯をあげ帰りましたですね。まあ嬉しかったですね。お母さんも喜びましたし僕も嬉しかったですし。
なるほどね、はい、もうそれこそクララが立ったぐらいの騒ぎじゃないみたいな。
そうじゃないです。もう一人で大喜びして一人で、うん、あのお酒を飲んで一人で喜んで帰ったですねっていうのが1年目にあったなと思います。まあ嬉しいことです。
やっぱり一人一人のお子さんのことそうやって覚えてらっしゃるんですね。
覚えてますね。不思議と、うん、名前をどうしても思い出せないってことはよくあったりする、うん、たまにあるんです。悔しいんですけどあるんですけど、やっぱりどういうリハビリしたなとかいうのはずっと覚えてますですね。
あ、じゃあ顔とその愛子だったなっていうのは。
そうですね、覚えてますね。
今どうしてるかなとか。
そうですね、18年ぶりに会ったら随分おっさんになってたなとかいろいろそういうのもあってあの楽しく過ごしておりますですね。
あ、なるほど、はい、で理学療法士を18年ね、
はい、
ずっとお子さん、じゃあすごいたくさんのお子さんの姿を見てきたんじゃないですか。
すごいたくさん見ましたですね。で、うん、青い鳥はとても家族的なところなので、自分の受け持ちの子でない子にももちろん関わるので、うん、のめで言ったら何百とか千までは行ったか分からないですけど、うん、それくらいたくさんの子に関わってきたなと思います、
はい、そして今この創造大学に来られて、
はい、
創造大学の学生さんちょっと大きいお友達たち、
大きいお友達たちですね、大きい子供たちですね、
はい、を見て教えていらっしゃるわけですけど、はい、創造大では学生さんはなんか担任とか持ってたりされてるんですか。
担任持ってます。今3年生の担任を持ってます。
理学療法学科の3年生っていうと、
はい、
ちょうど年度が今これで変わって4年生になりますけど、
そうですね、はい、
どういう授業を今やってる頃ですか。
はい、ですね、1年生は基礎、1年生2年生で基礎を固めて、3年生になっていよいよどういうリハビリをするのっていうちょっと現場的な内容が増えます。で、4年生になると実習に出るので、もう実際現場で学ぶっていうことになるので、ようやくあの、理学療法士のお仕事ってこういうことをするよっていうことを3年生で学びます。
なるほど、実践に入ってます。
そうですね。1、2年生はどっちかというと基礎で、うん、筋肉ってこういう名前だよとか、あの骨ってこういう名前だよとか、
うん、
そういうことからだんだん体のことを知るということから入っていって、2年生で主に病気のことを知ったり、リハビリの検査をしたり、で3年生になっていよいよちょっと応用編ですね。で4年生になったらさらに現場に出るということなので、ちょうど今ちょっとずつイメージができてきた頃かなと思います。
さっきもね、あの収録してる時学生さんがコンコンって入ってきて、
はい、
先生実習の先なんですけどって相談に来てましたけど。
そうですね、
もう実習のシーズンにインするんですか。
ですね、今度は4年生の6月から7週間の実習を2回行くという。
長いですね。
長いですよ。毎日7週間行きっぱなしですので大変です。
先生、自分のクラスの子が実習に行ってる間はやっぱり心配ですか。
すごい心配です。
自分のお子さんが修学旅行に出かけていく時とどっちが心配ですか。
修学旅行とですか、
うん、
実習に学生が出る方が心配ですね。
やっぱり
でもやってくれるなという気持ちはあります、
うん、
あのみんなだったら大丈夫だなと思って信頼してますので、大丈夫かなと思いながらも本当に大丈夫かなって心配しますね、
はい、でそうやって実習してしっかり実践学んで、はい、学生さんたちは国家試験を取る。
そうです、そうです、
うん、取って、そして職場の方に、
はい、
プロの理学療法士としてデビューしていくわけですね。
そうです、デビューしていくわけです。
あの先生は創造大学では、まあ、担任の先生持ってらっしゃるということなんですけど、
はい、
あの授業としてはどんなことを教えてらっしゃるんですか。
僕はもう主には子どものリハビリです。
専門のところね。
専門のところやってます。
ということでね、創造大学、まあ、4月に戻ってこられたと、
はい、そうです、
いう言い方がね正しいでしょう。ご自身もお子さんが4人いらっしゃると。
そうですね。
じゃあ息子さんサッカーやってるって言いましたけど、じゃあ娘さんもやっぱり女の子バリバリサッカーなんですか。
をやらせたかったので、うん、幼稚園の時にはその地元の少年団のキッズのサッカーに入れといたんですけど、はい、小学校に入る時に私は女の子だからサッカーはやらないと、
あれ
言って、同じ少年団が男の子はサッカーで女の子はミニバスなので、はい、ミニバスにいてしまいました。
あ、お父さんちょっと旬ですね。
まあでもミニバスも見てたら楽しいので、まあなんか体動かしてくれればいいかなと思ってます。
先生、体を動かすのが大好きなんですね。
大好きですね。もう最近は中年になってきたので自分は動かせなくなってきたので、うん、子供が動いてるのを見てニコニコしてる。自分は動かんけどと。
あ、でもなんか子供と公園でわーって遊んでる先生はちょっと想像できますけどね。
そうです、わーって遊んでその後ゼーゼーしとるっていうところを想像していただければいいかと思います。
なるほど。じゃあ、まあ、ご自身お父さんでいらっしゃいながら、はい、お子さんたち子供が大好きということで、
はい、
お子さんねずっとこうやってあのリハビリを見ていらっしゃる専門の先生でもいらっしゃるというね、はい、富田先生に先週に引き続きお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間は豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科森上昭弘先生に聞きます。お楽しみに。